中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、新年初の放送です。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。はい、なかなか季節感ある挨拶初じゃないですか。
そうですね、たまには、
はい、よろしくお願いします。
はい、久々に、まあ今日ゲストも来ていただいてるんですが、久々に首里の話題を拾おうかという話になりましてですね、これは来月に向けてなんですけど、中村さん事務所でやっぱりまた公開収録結構楽しいじゃないですか。
う
ん、
そうです ね。
ハンター川でやって、若狭でやって、今度首里でやってみようと、うん、で今まで公民館だったんだけど、次はちょっと事務所でやりましょうかって今話になっておりまして、
はい、
やっぱり首里のことやろうということで、うん、ちょっとここ4回ですね、公開収録と含めて首里シリーズでいこうかなと思っておりまして、ふさわしいゲストの方に来ていただいております。古都首里のまちづくり規制会事務局長の中里智勝さん。智勝
ですね。
ずっとどっちだろうと思って中里さん、どうもいらっしゃいます。
はい、よろしくお願いします。また一つよろしく一緒に話をしていきましょう。
はい、よろしくお願いします。はい、私ね、お話はあまりしてないと思うんですけど、首里まちづくり研究会という NPO がございまして、そこの事務局長をやっているので、まあ言ってみれば首里の地域まちづくり団体いくつかある中で、まあいわゆる一番大きな首里振興会さんと、はい、ここの規制会と僕ら呼んでるんですけど、中里さんとこと我々で3つぐらいレギュラーで日々活動が盛んなところってこの辺だと思うんですけど、まあ、事務局長仲間なんです、もともと。で最近はうちの水町犬と呼ぶんですけど、首里まちづくり研究会水町犬の幹事だった玉名さんが規制会の会長
ですね、
なりまして、はい、割と血が通った中みたいにはなっているという感じなんです。それで一緒にですね、なんて言うんだろう、勉強会とか、あとそのいわゆる政策提言みたいなことをやっぱ首里を中心にやっていこうということで、割と共同でやることが増えまして、今日はその話トピックをお持ちいただいてですね、一緒にやっぱこの番組課題について話す番組なんで、課題の話をしていこうかなと思っております。はい、中村さんもね、首里地元ですから。
そうですね、
はい。じゃあ中里さん、最近ですね、一緒にやった交通問題に関するちょっとお話を、首里ってどうしてもちょっと地域として山の手で、貧困問題みたいな課題とかっていうのはちょっと見えにくい場所なんですけど、結構交通問題とかですね、シリアスな課題だなと思うことがいくつかあって、その辺をちゃんと顕在化させようって今活動してるんです。はい、ちょっとその話をお聞きしたいんですけど、
はい、皆さんは、観光ということが沖縄のね、メインの、事業というかそういうことであって、非常にいいことだと思うんですが、その観光客というものが、首里にとってみたらどうなってるかというと、やっぱり首里にとって、まあこれ悪いことの方で見れば、やっぱり交通混雑、それから騒音、それから排気ガスをもたらしてるっていうふうに、地元からね、考える向きもあるわけですよね。だからそれに何か目を向けていって、やっぱりこう急に同行するということはできないけども、何かこうか勉強しながらどうすればこれに対して手が打っていけるかということをやっぱり目を向けようと、こういうことから始めて、去年の、11月ですね、から第1回を始めたんですね。
なるほど。
でこれは我々地元っていうことで、山側から鳥取までの自治会7自治会長さん、それから今話があった水町県さん、それから振興会さん、で我々というところにプラスして、 モノレールさん、
はい、
それから首里公園管理センターさんを入れて、うん、もう一つ城西小学校 PTA 会長さん、
うんうんうん、
というところを入れてここに目を向けていって、それをなんとか実際に困ってるの、何が困ってるかというところが話をしていって、
うん、
そしてそれをじゃあどうすることを考えていこうかというような目を向けていこうということで、やっぱりまあ大きな声で言うと怒られるかもしれませんけども、うん、どちらかというと不満を言うばっかりが今までやってきてる、
はい、
被害者意識で、うん、いや被害者意識でそれをやったぐらいじゃなかなかね、うん、いい方向に向かわない、
はい、
では何をやればいいか、うん、愚痴を言うだけでは何も変わらない、うん、いうことにこう考えていってから始めたというところがスタートですね、
まあ、困りごとから入りはするけれども、そこをもうちょっとちゃんと議論していこうと。
そうなんですよね、
うん、困りごとってどうやってなんか聞いたんですか、うん、ほっときゃ聞けるもんなんですか。
いやそれはだからですね、うん、いろいろ噂でこう聞いてるものをやっぱり今言った山川から鳥取までの自治会長さんに集まってもらってやると、もう愚痴ばっかり出てくるわけですね。でも愚痴ばっかり聞いただけじゃこれは何も変わりませんよということで、そこからもう一つ聞きながら、でその前にねもう一つやったのは、一番最初にやったのは、それを聞く前にいわゆる先進事例ということをね、やっぱりいろんなところをヨーロッパからアメリカからいろいろ経験してきた、そしてそれをこう、うん、本土の地域もやった、それを経験の豊富な荒垣さんっていう那覇市の部長さんに来てもらって、
あ、今の時計部長ですね。
そうです、
はいはいはいはい、
彼が建設部長の時に来てもらって、うんうんうん、でそれを第1回の時に事例を発表してもらって、うん、こういうことがあるんだよということが踏まえた上で、こうみんなにいろんなことをこう愚痴を言ってもらいながら、うん、でも愚痴を言うだけじゃ変わらんよねということをやりながらこうしていって、
うん、
もう少し具体的にどこの何がどうやって困ってるかということを洗い出していって、うん、一般的なことで言うと大変だけども、それを洗い出していって、はい、そしてまあね、平さんのところのここがねいつも混んで大変だし、うん、それから救急車がねここで止まってしまってるというのをお聞きしたりするので、
う
ん、
実際そういう ね私も現場を見まして、うん、うちの池畑の交差点の前にありますよね、はい、スタジオ、うん、やっぱここがやっぱ非常に今大混雑地域になっています、うん、時間帯はある程度決まっているんです
ね
木曜日と金曜日と、うん、したらまあ土曜日もかな、朝、とにかく朝の渋滞はひどくて、はい、本当に10回信号が変わってやっと通過できるぐらいなところまで行くんですよ、うん、なのでまあちょっと言いづらいことですけど、今回の当事者のグループの中に入ってもらっているやっぱり原因ってもう明確に首里城公園の駐車場問題っていうのはもうあるんですね。これもどうしてもあって、はい、ただねその人たちも入って議論するっていうのはいいなと思っていて、まあ、これに対して今どう解決するのかっていうところの今途中の段階だと思ってますけど、すねはい、今進行状態としてはどんな感じなんですか。
ですね、まずこれを全体の話をですねした時に、那覇市に那覇市交通基本計画っていうのがあるっていうのが分かったんです。
計画がある、
うん、あるんです、うん、でこれを見るとですね、それで首里地域というところ の部があるわけです、うん、部分があるわけです、
はい、
でこれを見てね、これはすごいと思ったんですね、うん、これをやることによってこれは本当に首里というのが良くなると確信したんですよね。
なるほど、いいことは書いてあったわけですね、うん、
いっぱい書いてあった、
いっぱい書いてあった、
いっぱい書いてあった、うん、だからそれをこう促進すべきだということをやったわけですよね、うんうんうんうん、だから本当にね、まあ僕らからするとそれも知らなかったというのがね、もう正直言って、うん、まあねあったんですけども、
まあそこで事実とか、うん、まあ愚痴から始まったんだけど、うん、そこで事実を調べていくうちに施策にたどり着いたんですね、うん、そしたらまあいいこと書いてあったと。
ありましたね、
例えば 逆にだけど今ものすごい課題あるのにここいいこと書いてあるったらそれストレスじゃないですか。
いい方書いてあるとね、今まで何してたのと、
そうですよ、ね、
いう感じがなきにしもあらずなんですよ、
ね、
うんうん、
確かに、
うん、こんないいことですね、うん、まあそれができたのがね数年前なんですよ、
うんうんうん、
ブランクがね数年あるわけですよ、
うん、あ じゃあ書きはしたけど実行に移されていない、
何にも進んでない、うん、
はは
なるほど、ね、ということが分かったわけですね、うん、だからそれをどうやれば済ませることができるか、うん、
なるほど
ね、ということをやり始めたということです
ね、はい、うん、中村さん基本計画書かれて施策に落ちるまでっていうのは、はい、もちろん優先順位とか予算の都合ってあると思うんですけど、うん、はい、結構放置されることはあるんですね。
そうですね、あの、うん、事業を作るときに計画に行き当たるまでのこの理由付けみたいなものをしていくことあるんですけど、うん、
はい、
その事業自体が解決のための事業っていう作りで生み出されているものと、うん、事業を計画に結びつけていくパターンがあって、
うん、
今どちらかというと事業を作ってそれを計画に結びつけているものが多いのかなという印象なので、うんうんうん、なかなかそういう目に見えづらい問題とかっていうのはまず事業が作られにくいっていう状況はあると思いますね、
は
い、なるほ
ど。基本計画はどちらかというとなんてスピリットみたいな話になっちゃってるってことですかね、
うんうん、そうは言ってもですね、そうは言ってもね、うん、これはやっぱりすごい中身やって、うん、一番あのまずやらなきゃいけないっていうことは、
はい、
やっぱ首里を歩く街にするっていうのが根本にあるわけですよ。
そういうこと書いてるんですね、
はい、うん、だからそういうことっていうのは我々といろいろ本当は同じなんです、
うんうん、
で今の首里っていうところ、さっきの話のように、うん、いわゆるクルーズ船が来たりこういうことでやりますから、うんうん、バスで来て行ってそのまま首里城行ってそのまままた行くということで、うんうん、いつも時間帯が決まってて、うん、だからこうバスがも大変なわけですよね、うん、修学旅行にしてもそうなんです、
うん、
だからそれを歩く町にするということが非常にこう僕らからすると合ってるじゃないかと、
うんうん、確かに、うん、僕もそう思います。
歩道がねちょっと広くなって白くなったっていうぐらいの感覚ですよね、
だいたい都の蔵の一部を除くとだいぶ広くなりましたよ、うんうん、ね、今竜丹の前のなんだっけ博物館と中城うどんの後のところの歩道もすごい広くなりましたもん ね、うん、
ですから、うん、まあ、先ほどの話が出たように、うん、首里城公園そのものが大変あの苦労多いと思うんですね、うん、駐車場もあるだけで、うん、でも沖縄観光のためにということでやっぱりそれを全部やめするわけにもいかないからこうやってると思うんですが、ただそれを解決するのがいわゆるライダーの方の話ですよね、うん、
はい、
いわゆる駐車場を郊外に設けるということ で、うん、でそこから今度はシャトルバスなりコミュニティバスを持ってくるということにする、うん、あるいは自転車をする、うん、でそうすることによって歩いてもらえるということができるいったようなこと、うん、これがその中に入ってるんですよね。
なるほど、うん、どっかにバスプールも設けてそこから首里に輸送すると
、うん、シャトルバスなりでこう持ってくる、うんうんうん、で我々の方から言いますと、まあ、もちろんあのコミュニティバスということからすれば、うん、いろんなところに山川の不便なところ金具宿寒川のところのやっぱりバスがないところっていうところにも関係しますからね、
うんうん、
だからこれについてもこれ良くなってくる、
うん、そうかそうか、それのもう複合的に解決したいですね、うん、だから首里城の駐車場に起因している問題と、うん、我々のコミュニティ機能で起因している、うん、住民向けのね、
そうですよ、
二次交通もやっぱりなかなか城下町線できましたけど、うん、あれ一つ実現するのだって大変でしたもん ね、 そうね、結構ね、うん、
だからまあ今言われたように、うん、バスをこういうふうに実現するとなると、うん、やっぱり民業圧迫とかいろんな話が出てくるもんですが、うん、なかなかうまくはいかないんですよ。那覇市さんもサボってたわけじゃなくてこれやってるんですけども、うんうん、やっぱりいろんなものがあった。でもその場をそのまましてやるとどっかで手を打たんといけませんから。
そうですね、
そうなんだよな、うん、あれ何でしたっけ、式内園とか首里城を結ぶバス
めぐりんですかね、
1年ぐらい
周遊バスが、ね、
周遊バス1年半ぐらいかな、うん、やってたんですけど、うん、去年の夏になくなっちゃって、
そうそう、
あれ使うと便利だったんですけどね、
予算がなくなって民間にまあ委託する形になったんですけど、やっぱそれでうまく回せなくて
中止っていうことだったんですね。そうですね、3月に授業が終わって民間に移転して民間は4、5、6、7、8、5ヶ月でストップしてですよ。だからこの都市交通の問題を誰のコストでやるべきかっていうことはすごい、
ゆいゆい号だ、
あ、そうそうそう、ゆいゆい号、うん、すごい難しいですよね、うんうん、あのなかなか、ただなみたいなね、人口の多いとこでも、うん、それを、あ、路線一生懸命考えても民業で回んなかったんだっていうのが、うん、なかなか難しいとこです ね、 ですね。じゃあ今の話だと、まあ、歩けるものと公共交通機関の整備、そうするとあれですね、ユイレールも、うん、主役ですよ ね、
う
ん、
すね、
ここに来ると、
うん、だからユイレール来たらやっぱりここから歩いてもいただくというね、義母、うんうん、駅、首里駅があるということが出てきて、
ね、そうするとあのコンテンツとして歩いて楽しいとか快適とかみたいな、うんうん、 だから道幅が歩道がすごい広くなってるのは一つハードウェアとしていいのかもしれないですね、
うん、それで皆さん方こう、うん、こう見て分かると思うんですけども、
うん、
緑荫ができてきてるんだね
少々 ね、 ねできてましただ
からだんだんだんだんですけどもね、うん、方向的にはそういう形で歩くというところに、ね、目を向けてもらって、うん変わってきてるっていうことはあるんですね、うん、
なるほどじゃあこの基本計画に沿って事業をちゃんと遂行してほしいっていうのが一応あのまずは那覇市に言いたいところってこと
ですね私なんかからすればですねそれをやる前にまずはこのスケジュールをねきちっと何をすればどうするかっていったような形をね、
うんうんうん、
これをやらないことにはまた今のような形で、ね、木阿弥になってしまう、
うん、なるほどなるほど、うん、数字入れなさいって話ね、
やっぱり民間で言えばねいつまでに何をという形のものをやらないと、うんうん、とてもできないんですね、うん、
だから最上位の計画は思いだけがまだ書いてあるような段階ってことですかね、
うん、もうちょっとね、うん、主要施策とかいろいろ書いてあるんですよ、うん、
まだ書いてある
書いてあります、
うん、
だからそれをこのスケジュールにあの、うん、落としていくというのが必要になって、うんうんうんうん、そのためには調査が しなきゃいけないですね、
そうです
ね、うん、いろんな交通の調査だってやってるかってやってないわけですからね、うんうん、今言われるようにいつが混んでるんですか何時が混んでるんですか、
う
ん、
言われたら誰もやってない、ね、そこから当たりつければいいのに、うん、なんかたまたま僕らはほら通勤で見てるから木金の朝っていうのは知ってるわけですけど、はいうん、なんか別の曜日にやったらしくて
水曜日に一番トラフィックが少ない水曜日にやったんだって
それはどういうことなのかっていうのはちょっとわからないんですけど、ね、あの意図があってなのかわからないですけど
いや意図はないかもしれないけども、うん、やっぱりね、うんそういう基礎データ作るんだったらもうちょっとね、
う
ん、
そうですね1週間ぐらいはちょっと見てもらわないと、うん、そうかじゃあまだ数字に落ちていないあの日にちも入っていないし、うん、予算も入っていないしあのその前にどういうことをやるかって計画こ細かいところも落ちていないと、
ねまあ、これが基本計画だからそれをもう少し実施計画というのか、
うん
そうですね、そこら辺にどうやって落とすかっていうところでしょうね、
うんうんうん、行政の中村さんこれプロセスでいくと、はい、基本計画はあるんだと、
うん、
いうことでいくとどうやって葉っぱをかければこういうものって進むんですか。
そうですね、まあ、すぐ浮かぶのは議会の中で、うんまあ、その計画の部分を取り上げて、まあ、その進捗を伺いながら、うん、全然間に合ってないんだったらどうするんだっていうところで、うんうんまあ、葉っぱをかけていくっていう感じですかね。
これは何質問をするとかそういう形 ね、はい、なるほど我々ちょっ
とこの間行きましたよ ね、 一 緒、 ね、
はい、
一緒に行ってもらって
あれは市長さんに
10月31日、
うんうんうんうん会ってきたんですよ、
ねうん、でその時に今この那覇市の交通基本計画をね、うん、やっぱり実現を早期にやってくださいというお願いをしてきたんですよね、うん、それは今言った山川から取り上げた自治会長さんと、うんうん、それからあね三者
そうですねいわゆる町づくり団体と一緒にやってきたということで、うん、これをねだから我々も次のアクションって何なんでしょうね今会議してるみたいになってきちゃったけど、
うんうん、まあこれは今首里というところで今我々やってきたんです、
はい、
山川から鳥取までの、うんうん
はい、
ここが一番目をやっとようということをしてきてるわけですけども、基本計画というのは他にもいろいろ入ってるわけですよね、
うんうん、
那覇市の全体もあるし那覇市地域もあるしって言って、
はい、
だからそういう形で入ってますから、まあ、そうは言ってもやっぱり我々からすれば一番目を向けて一番の効果のあるところにどうやっていくんだということを、
うん、
そこをきっかけにして推し進めるというのがどうすれば次はいいかというところに持ってきたいなと思って、
うん
はい、
そうですね、うん、市長からお返事が来るんでしたっけ
いえ要請ということで、
ええ、
分かりましたと
なるほど、
ええ、
分かりました
はい
そうか分かりましたから先をどうするかっていうのが ね、
そうですねだからそれは次ね我々は、うんうんうん、分かりましたということを我々の実際のところを聞いてくださいっていうお願いそして聞いてもらって、
うん、
こういうことだから基本計画と早くやってくださいねっていうお願いをして、
うん、
そのために必要なものをやっていきましょうという形にお願いしているんですよね、
うんうんうん、
その次我々が次もうちょっと具体的になんかできるといいなと思ってますけどね、
はい、そうですねまたここは僕らの地域の団体もね、
うん、
今回ほら自治会長さんたちも本当に全員サインをしてやっていただいてるので、
はい、
なんとかしたいなとうん、いうこととこの課題ってそんなにあのなんていうのかなのんびりしてもいられないっていう課題なのかな、うん、というふうにして思ってます、うん、実際ね僕も写真とか撮ったりしてますけど バスはやっぱ超大型なので、うん、やっぱりいざという時の緊急車両って全然抜けられないんですよ、はいはい、あの両側バスだと、うん、バスだって一生懸命ね隙間作ろうとしてるんだけど、はいはい、やっぱそういうケース僕2回ほど見ておりまして、うん、なかなかこの 100m 抜けるのに 4,5 分かかるみたいな感じになってしまってで、なかなか大変なんですよね。だからこれはまあ命に関わるというか我々の安全にね関わることなので、
うん
うん、ということと歩く街というところで、はい、あの今の観光客数とか首里城を絞れって言ってるわけではないので、うん、そこに行く生き方ですよね。
そうですね、
うん、
まあ基幹産業ですからねやっぱり。
そうそうそう、
生き方を首里城を大事にしていきたいなと思って、
ね、うん、の行く方法をもうちょっと歩きとか、うん、別な交通に切り替えてもらえないかなっていう話だと思うので、うん、なかなか、はい、まあ、ただいい議論はね結構できていて、うん、中津さんのところ主催でかなりあのしっかり事実確認をするとか勉強会をするとかっていうことを予習会館とかでやってるんですよね。
そう
ですね、そうなんですよっていうことをやっておりまして、
ね、2,3 ヶ月おきぐらいでね、
はい、議会としてはこういうお話って、はい、多分などっかで伝え聞くことはあると思うんですけど、はい、なんか動く予定とかどうやったらいいのかなってなんか考えたりするんですか。
う
ん、
そうですね、まあ、2月定例会が年度末の議会になりますので、まあ、大体その次の年度の事業も出揃って、うん、で1年間の事業の進捗もある程度分かってきた中で、うん、まあ、今年どうだったのか来年どうしていくのかっていう話がよく出てくる議会ではありますので、はい、うん、そういうところではおそらくそういったあの総合計画とかなんとか基本計画みたいなと、うん、いうことで、まあ、あの交通基本計画についてももちろん出てくる機会だとは思いますね、
うん、なるほどね。少しじゃあ一緒に確認とかをする、うん、っていうことはやってもいいかなと思います。う
ん、はい、
はい、ということで大体お時間でございます。
はい、
はい、なんでまた次回ですね引き続き中澤さんと別の話で盛り上がろうかと思っております。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい